Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 10, verse 7.
ルカの福音書10章7節を開けてください。
Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house.
その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。
The title of today's message is Instructions for the Evangelist with Peace for the Peaceful Host.
今日のメッセージのタイトルは、平安があるステイ先に対する伝道者への指示です。平安があるステイ先に対する伝道者への指示です。
In today's verse, Jesus gives instructions to his 72 evangelists on what they should do if they find a peaceful host.
今日の箇所で、イエスはご自分の72人の伝道者に対して、平安のあるステイ先を見つけたら、どうしたらよいのかという指示を与えています。
Today we live in a very different culture from those times, but there are underlying principles we can learn for our own lives.
この今の時代の私たちは、当時とはとても違う文化の中で生きているわけですが、このイエスの指示の裏には、私たちのためにもなる原理原則があります。
From today's verse, there are three principles that we can learn.
今日の箇所から3つ学べることがあります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first principle is about receiving hospitality.
今日の一つ目です。もてなしをいただく。もてなしをいただくです。
The first part of verse 7 says, Stay there, eating and drinking whatever they give you.
今日の御言葉7節に、その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさいとあります。
What we must realize is that these evangelists weren't going into a different country or culture.
まず、頭に入れておかなければならないのは、ここでは、伝道者たちは異なる国や異なる文化の土地へ行ったわけではないということです。
They were visiting towns in Israel. The people they were staying with would be following the same dietary laws as these evangelists were used to. So they probably had no worries about accepting food from their hosts.
伝道者たちはイスラエルの中にある町を訪ねたわけで、彼らが滞在する家の人々は、自分たちと同じように食事についての律法をフォローしていますいました。それで彼らにとって家々で出される食べ物についての心配はおそらくなかったわけです。
However, even though they might have had the same dietary laws, it still requires humility to receive your needs from others rather than organizing it for yourself.
それでも、自分に必要なものを自分で用意するのとは違うわけですから、人からいただくとなると、そこにはへりくだりが求められます。
You may not know this, but for over 3 years of my life, I was a vegan.
皆さんはご存じないと思いますが、私はかつて3年間ほどヴィーガンでした。
My reason for being a vegan wasn't so much for love of animals, but because at that time I still bought leather goods. But rather, I was convinced that it was the healthiest diet.
その理由は、私が動物をとても愛していたからということではありません。私は革製品のものを購入していましたから。私は当時、一番健康的なダイエットだと信じていたんです。
At that time, I made my own meals separately from whatever the meals the rest of my family were eating.
当時私は自分の食べるものは自分で作って家族とは別のものを食べていました。
They weren't always the most delicious meals, but I was content eating what I considered to be the healthiest food.
自分が作るものはいつも美味しいと美味しいものではありませんでしたけれども、心では満足していました。
When I was in my final year of university,
大学の最終学年の時に、
I got invited to train for leadership in my church.
教会からリーダーシップ養成の訓練を受けるようにということになりました。
The person running the leadership training knew that I was a vegan, and so was my best friend at the time, who was also in the same leadership class.
この訓練の責任者は私がヴィーガンであることを知っておられました。そして訓練を一緒に受けることになった当時の私の親友もなんとヴィーガンでした。
We are both challenged. If we really wanted to be leaders in the church, we'd have to change our diets.
私たちはこの訓練において自分の考え、生き方に異議を唱えられることになりました、なったんです。
We were told as leaders we would be invited into many people's homes and we would need to learn to eat whatever we were given.
教会にあってリーダーとなっていくのなら私たちのダイエットを変えなければならなかったんです。リーダーになればたくさんの人の家に招かれそこで出されるものを食べることを学ぶことが必要になると言われました。
So my best friend and I began to change our diets.
そのため、私は親友と共に自分たちのダイエットを変え始めることにしました。
As time went on, I did begin to be invited into many people's homes for meals.
時が経って、私はたくさんの人から食事に招かれるようになりました。
Within a few years from that time, my best friend and I had visited a number of foreign countries, sometimes together on the same trip and sometimes separately.
そして数年のうちに私と親友はいくつかの海外の国からも招かれるようになりました。時には二人一緒、時には別々に海外へ行きました。
Many times people welcomed me into their homes or took me out for a meal.
私は何度も何度も歓迎を受け、外食にも連れて行ってもらいました。
I think had I remained a vegan, it would have been pretty much impossible to do what I did because it would have caused too much trouble for many of my hosts.
もし私があのままヴィーガンでいたら、もてなしてくださる側に相当迷惑をかけることになり、とてもできなかったことだと思っています。
The evangelist doesn't need to stress or worry about their basic necessities because God has arranged people to provide for them.
伝道者は自分が最小限必要とするものについてストレスを抱いたり心配を持たないものです。必要なものは与えられ、それらをへりくだって受け取るんです。
All they need to do is humbly accept this provision and focus on sharing the word of God.
伝道者は必要となるものをへりくだって受け取り、そして神の御言葉を分け与えることにフォーカスするんです。
Let's turn to Matthew 6, verses 25 to 26.
では、マタイの福音書6章を見ます。25節、26節です。マタイの福音書6章。25節、26節です。
Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes?
だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。
Those who are in God's service ought not to worry about their needs in life.
神に仕えている人は自分の生活の必要を心配すべきではないのです。
God has it taken care of.
神が面倒を見てくださるからです。
All the evangelist needs to do is to faithfully share the word with and minister to others.
すべての伝道者たちに必要なことは、人々に対し忠実に御言葉を分け与え、そして人々に仕えていくことです。
So often we get stressed out worrying about many details when God wants us to focus on one thing and let Him take care of the rest.
神は私たちが一つのことにフォーカスして、残りのことは神に面倒を見てもらうように求めておられるのに、この私たちは細かいことをたくさん心配してストレスを抱えてしまうんです。
We have to learn humility to truly be able to receive God's hospitality and the people He brings into our lives.
私たちはへりくだりを学び、神のもてなしと神が運んでくださる人々のもてなしをいただくことを学ばなければなりません。
アーメン。Secondly, I want us to look at the work of the evangelist.
二つ目、伝道者の働きです。伝道者の働き。
The second part of verse 7 says, The worker deserves his wages.
今日の御言葉7節に働く者が報酬を受けるのは当然だからですとあります。
Jesus makes it clear the evangelist does work worthy of being paid for.
伝道者の働きが報酬に値するものであるとイエスがはっきり言われています。
It is an honorable occupation.
それは名誉ある職業なのです。
In the Soviet Union, priests, pastors, and other religious workers were regarded as leeches on society, not contributing to the economy, but receiving people's money.
かつてソビエト連邦では、祭司や牧師や宗教の働き人たちを社会から絞り取るものとみなしてしまいました。経済に貢献するのではなく、彼らは人々のお金を取るものとしたのです。
There was much persecution because of this, and many were sent to labor camps to force them to do something useful.
そのため、多くの被害、迫害を受け、多くの者たちが他に何か役立つことをするよう強制され、労働キャンプに送られたのです。
The problem is, once society starts to take away God's servants, that society begins to lose its heart and soul.
問題になるのは、社会から神への奉仕者たちを取り除くなら、その社会は心と魂を失っていくということです。
The people become very self-centered, and it is not a nice place to live in.
人々が自己中心的になり、住むのに良いところではなくなっていくんです。
The more we value God's servants, the more we will benefit from their presence, and the society starts to find healing and real community.
神に仕える者たちを重んじる社会なら、神に仕える者たちの存在が社会に益をもたらし、社会が癒され、本当の共同体になっていき出すんです。
Let's turn to 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18.
では、テモテへの手紙第1を見ます。テモテへの手紙第1、5章17、18節です。5章17、18節。
The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching.
よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。
For the scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages.
聖書に、穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。
Paul advises Timothy that those ministering ought to receive double honor and deserve their wages.
パウロはテモテに対して、指導者たちは、教会の指導者たちは二重に尊敬を受け、報酬に値すると伝えているんです。
Yet Paul himself never insisted on receiving wages from the people. He worked as a tent maker to support himself as he went about ministering.
でも、当のパウロ自身は、人々から報酬を受けるべきであることを主張することはなく、自分の伝道先においてテント作りをして、生計を立てた人です。
While there are people like Paul who pay their own way in the ministry through some kind of tent making,
パウロのように何らかの形で自分で働いて、そして伝道しながら生活していく人もいます。
There are many ministers who are fully occupied with the serving in the ministry.
人々に仕えることに専念して生活していく牧師たちは多くいます。
If we receive a spiritual benefit from such people, ought not we help them materially?
神に仕える人たちから霊的な助けをいただいていることに対して、私たちは物質的な面で彼らを助けていくべきではないでしょうか。
There is a biblical principle of sowing and reaping. If we sow little, we also reap little. If we sow more, we reap a bigger harvest.
種まきと収穫という聖書の原理原則があります。少しだけ種をまくなら収穫も少しだけです。でも、よりたくさん種をまけば収穫はより大きくなります。
If we give materially to the work of God, we will reap a spiritual benefit.
神の働きに対し、自分が物質的に施すなら、霊的な益を収穫していきます。
Let's learn to be more generous spiritually and materially.
霊的に、そして物質的により寛大になることを学びましょう。
Then truly the harvest will be great.
そうすることで私たちの収穫は真に大きなものになっていくんです。
Amen. Thirdly, don't seek your own advantage.
三つ目、有利さを求めない。自分の有利さを求めない。
The third part of verse 7 says, Do not move around from house to house.
今日の御言葉7節に、家から家へと渡り歩いてはいけませんとあります。
One might think it would be imposing to stay in the one house for so long. Why not move about so that one family is not stuck with the burden of caring for us?
人によっては、一軒に長く滞在するというのはずうずうしく、なぜ他へ行くのはいけないのかと思うわけです。一軒だけに世話をさせるのは重荷ではないかという思いがあります。出てきます。
In our previous message, we saw that God has blessed the house with peace that the evangelists stay in.
でも、前回のメッセージで、神は伝道者たちが滞在する家には平安の祝福を与えてくださるということを見ました。
The Hebrew word for peace, shalom, implies not only freedom from conflict, but also prosperity.
ヘブル語で平安をシャロームと言いますが、これは対立や闘争からの解放だけではなく、繁栄という意味を持っているんです。
God will prosper the house that hosts the evangelists, so it won't be a burden on them to have the evangelists stay with them.
伝道者たちをもてなす家に、神は繁栄をもたらしてくださり、滞在する伝道者たちのことが重荷にはならないようにしてくださるのです。
Jesus also wants the evangelists to realize, while he will ensure their needs are taken care of, they should not become materialistic.
さらにイエスは伝道者たちに対して、彼らの必要は神が世話してくださるということを悟り、物欲主義にならないように言っておられるのです。
They shouldn't selfishly try to find themselves better lodging than the ones they received when they first arrived at that town.
ですから、知らない町に到着して最初に受け取った宿泊先よりも、もっと良いところを求めて探し回るようではいけないわけです。
They have important work to do in that town, so they should not waste time trying to seek out more advantageous accommodation for themselves.
伝道者たちには神のためにその町でやるべき働きが渡されているのですから、自分のためにより便宜のいい宿泊先を探して時間を無駄にしてはいけないということです。
Let's turn to for our last reading today. Let's turn to Philippians chapter 2 verses 3
では最後の御言葉、ピリピ人への手紙です。ピリピ人への手紙2章。3節4節です。2章3節4節。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Maybe God places the evangelist in a very humble house.
神様は伝道者をとっても質素な家に置かれるかもしれません。
Maybe it's because God wants to bless those people and also help keep the evangelist humble.
それは神様がその家族、家の人々、もてなす家の人々を祝福したいからなのかもしれませんし、また伝道者をへりくだせた、へりくだせていきたいからかもしれません。
If the evangelists focus on the mission that God has given them and not their own comfort, then God will surely do a powerful work through them in that town.
伝道者が 自分の快適さではなく神に与えられている務めにフォーカスすれば、確かに神はその町で伝道者を通し力強く働いてくださるでしょう。
If the evangelists just seek out their own comfort, people in that town are not going to take their word seriously.
でも、伝道者が自分の快適さを求めてしまうなら、町の人々は真剣に御言葉を受け取っていかないでしょう。
We need to learn to seek God and not our own comfort.
私たちは自分の快適さではなく、神様を求めていくことを学んでいくことが大切です。
Then we will truly be a credible witness to this world.
そうすることで、この世にあって真に信用のできる証人になっていくんです。
Amen.
Amen.